来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、主催の竹下です。今日は、鈴木さんをお招きしましてお話をしていきたいなと思います。では早速鈴木さん、ご挨拶どうぞ。
はじめまして、鈴木と申します。普段は創業もしながら、循環を整えるコンサルタントとして個人の方や工事の方をメインに IT にご仕事させていただいております。本日楽しみにしてました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、お願いします。
2人ともが僧侶という形での背景を持った2人でお話をしていこうというところになります。はい、では早速、では鈴木さんが今されているお仕事の内容についてお伺いしたいんですけど、今どんなお仕事をされてますか？
はい、ありがとうございます。私は僧侶というバック、ご紹介ありましたように、バック、そういうキャリアがございますので、まあ、一概に僧侶というのはお寺だけのフィールドというところで、皆さん想定というかイメージされると思うんですが、私は今活動のフィールドは個人であったり、法人という先ほどお伝えしましたが、個人や会社の方に今自分の活動のフィールドが広がっていまして、まあ実際にこう、今日もあれじゃないですけど、1対1でこう面談をしたりとか、集団のなんか研修をしたりとか、会議の方に入ったりさせていただいております。
わかりました。ありがとうございます。ではでは、そうやったね、個人であったりとか、会社さんであったり、サポートしているっていうところで、一緒にね、多分お付き合いしていくっていうところでは、どんなことを大切にされてますか？
ありがとうございます。私はやはり僧侶というところがあります。どっか目に見える部分も確かに大事なんですが、目に見えない部分、そういう人の日々の動きとか、感情の変化とか、雰囲気とか、そういうところもやはり大事にしていきたいなと思って、そういうのを企業なんとか個人の方にお伝えしております
。例えば今ね、もちろんこういったところでクライアントさんの話は絶対できないので、
はい、
例えばこんな方が今まで見てたよというか、こういうふうな事例があったよというところで、話せる範囲でこんな方の相談を受けてますぐらいなところでお話聞けたらなと思います。
ありがとうございます。まあ、企業様でいうと、やはり売上をいかに上げていくかというご相談の一つとしていただいておりまして、結果に対して私が考えというか伴走、こういうふうに今日竹下さんにやっていただいているように、経営者とかリーダーの方にお話聞きながら、本来自分がやりたいこととか、これからやっていきたいこととか、起業した理念じゃないですけど、そういうところをなんか明確にすることで、実はこういうことやってなかったりとか、こういうところが足りなかったというところの課題が出てきて、じゃあ実際にちょっと伴走しながら、新規事業立ち上げたりもあります。そういうところで、ご一緒させていただいているっていうところは、一つの知恵ではございます。
わかりました。ありがとうございます。ということは、鈴木さん、今日はあれですね、いつもやってるクライアントさん側で今日は出てるような感じですね。
そうなのです。大変光栄でございます。なんか、
ありがとうございます。そうですか。そういうふうな思いを持って今、やっていく中で、今後、
はい、
鈴木さんがこんなことを目指したいなとかっていうのはどうですか？
ありがとうございます。去年ぐらいから実は海外の人との縁が増えてまして、それまでは日本人、日本法人のみで視野をというかターゲットを置いていたんですが、そのような形で海外の人と行って、で、実際にお話ししたい企業の方の話を聞いてみると、いやいや、日本法と何ら変わらないなというか、改めて実感がありますので、あとは、私ちょっとまだ言語のところはクリアできてないので、そういうところのコミュニケーションという面はまだまだあると思うんですけど、でも私の今のまでのキャリアもそういうところに投下することができるなと思っておりますので、今後は日本のみじゃなくて海外の方にも応援を広げていきたいと思っています。
そうかな。今ね、お話の中で日本と海外変わりないよっていうところで、
はい。
鈴木さんがこの海外の方とやって気づいたことってどんなことですか？
ありがとうございます。まあ、一つに今出てきた僕の中で、日本人と海外の方ってやっぱ差があるって、そういう個人と集団じゃないですけど、そういうところの相違があるのかな。いやいや、いざ話してみると同じ人間というか、そういうところで変わらない部分、話さない部分とか、そういうタブーじゃないという、そういう部分が、おのおのあるなっていうことで、なんか、イメージでは海外の方は結構ざくばらんに自分の悩みとか、困ってることとかを結構話してるのかなと思ってたんですが、
うんうんうん、
いやいや、そういうまあ、人間の本質なのかもしれないですけど、そういうとこを話せないという現実もあるのかなって、 て、その辺は私の今までやってきた対人支援とか、そういうところでは、まあ、自分の武器というか、長所でもある。ご支援することができるので、はい、今、そのように感じております。
おお、そうですね。まあ、イメージ的には、このオープンマインドに持っていくところに、日本人と外国人の差があるのかな、というふうに僕は感じたんですけど、そんなことはないっていう感じですね。
そうですね。はい。いざ、意外と僕の目で、いざ触れるまでは、結構オープンマインドの方ばっかりなのかなと思ったんですけど、いやいや、すべてをさらけ出してるわけではなくて、はい。なんかその辺も、まあ、だからそこ日本人と変わらないって言ったらあれです。はい。その場に適応に。あとはより、なんていうんですか、内面的な部分というか、そういうところを結構まだ隠しているっていうと。まあね、僕も人間で同じ人間なんで分からなくはないですし、ね、すべてをさらけ出すっていうのはとても大変なことだ。はい。同じなんだなっていうのはすごい。そこに対してなんかこう、寄り添うというか、なんか発言できる、まあ、伴走することと、そういう環境を作っていくということは、やっぱり日本だけじゃなくて、ああ、やっぱり必要とされるんだな、という実感を今持っています
。そうですね。まあ、これで、ね、今ね、事例として日本と外国でって比べるところで、結局求められているものは一緒だ。っていうふうに僕は今感じたんですけど。
そうですね。はい。私の今、関わりのある中では、そのように感じておりますし、なんかこの一定数、この、まあ、事例が固まってくると、もしかしたらなんか日本と海外の差というとか出てくるかもしれませんが、はい、今のところはそんな感じです。
そうか。これで、この、まあね、海外と日本とっていうふうな見方ではなく、一人の、まあ、個人のクライアントさん、会社さんとして見ていく中で、今後どんなことを伝えていけば、さらに進みやすくなるかなというのは、今、イメージどうですか？
ありがとうございます。それで言うと、先ほど僕がお伝えした、そこの、本来、本の人が思っている、なんて感覚というか、違和感というか、そういうものを、より自分だけのものにするのではなく、発言したり、行動に表すということを促せる組織だったり、環境が、これは大事じゃないかなと思っていますので、それを、そうするためには、個人ベースも大切ですし、その周りにいる人たちが、そういうのを受け入れられるというか、否定しないで肯定できるというか、仏教は僕は受け入れる精神だと思っているので、そこをなんか仏教マインドじゃないですけど、そういうところをぜひお伝えして、なんかその環境が作れたら、よりなんか、まあ、やりやすいというか、生きやすいというか、働きやすい環境ができるんじゃないかなと思っています。
そうか、今すごく感じていきながら、これを今進めていく中で、鈴木さんの協力者、こんな協力者がいているよとか、それとこんな協力者がいてたらもっと広がるんじゃないみたいな、どんな感じですか？
ありがとうございます。まあ、一つに、まあ、現実的なことで言いますと、まだまだ僕は言語があるので、そういう言語フォローというか、そういう咀嚼というか、そういうところの方、間に立つ方っていうのは、まあ、今のところは必要で、まあ、将来的には必要ないとこまで行かなきゃいけないなと思っています。あとはやはり僕のこのなんか考えとか思いに対する賛同者ですね。共感者であり、そういう方をやっぱりより多くつなげていくことで、やっぱり実際にこれをなんかこう、花火、打ち上げ花火じゃないですけど、ただ理想ばっかり語っていても、実装がなければ、実践がなければあれだと思いますので、より実践のそういう現実を増やしていくためには、そういうところの共感者や賛同者を増やしていくということが必要じゃないかなと思います。
こういった実践する上での賛同者っていうのをどんなところで見つけたいですか？
はい、そうですね、どんなところ、いやでもどんなところって質問で言うとどこなんだろうな。でもまあ僕はバックがね、もう一つ理学療法士っていう医療の現場がありますので、一つに医療の現場に対して思いはそれ以外にありまして、これは日本だけじゃなくて竹下さんとね通じるところかもしれないですけど、今後ね、そういう海外の海、ね、同じように人間、同じように年を取っていくわけですので、そういう医療とか介護の場面、やはり海外も必要になってると思いますし、そういうところのマインドじゃないですけど、どういう人たちが、はい、なんかこう関わっていくかというところに対しては、私は思いも持っていて関わることもできると思いますので、そういうところに広げていきたいというのは一つには あります。
そうですね。自己紹介の中では、この PT の話せえへんかなと思いながら、どっかで思いながら、あ、今日言うてくれたわと思って、逆にこの PT があってはって、医療の世界で働いてはって、今、このお仕事につながるところって多分接点があったと思うんですけど、その辺のところのお話も聞かせてもらっていいですか？
ありがとうございます。別に隠してたわけじゃないですけど、たまたま言ってなかったなってだけで。すいません。そうですね。私はもともと医療の現場で働きたいという思いがあって、たまたま寺院、お寺だけで、生活ができないというところで、何をするかというと、何でも、やっていいんですけど、でも、どうせ自分の人生、命を使うのであれば、自分のやりたいことということで、そんなところで選択したのがリハビリの現場で、自分では、僧侶と掛け合わせて、いろんな人生をさらに、見させていただく、本来は今はね、個人情報と言われている中で、土足で踏み込むじゃないですけど、本当にいろんな方の生きるから死ぬまでを見させていただけるっていうのは、僧侶では見られない、多分、ケースがいっぱい多分ありますので、その辺で自分を広げていただいているな、という感じで感謝して、
それで PT としての活動もされながら、そこで見ていく、本当に死に向かってみんなが歩いている中の現実ですよね。
そうですね。その辺は多分、竹下さんも共感するっていうかね、以前
そう
お
です
話
ね。
して、その辺は思いが、通じるところがあるので、嬉しかったです。
そうなんですよね。この医療介護の世界っていうのはね、正直完全に治すことはなかなかできないし、やっぱりそういうもんなんで、そこでね、どう受け止めながら、その方と一緒に向き合えるかっていうのを学ぶ、感じる場所だなっていう感じはしてます。
はい、私もそのようにか。なので、そこに仏教でこのキャリアっていうのが生かされる場面が多くあるなと思っていて、もっともっとそこもね、より多く届けていきたいなと、場所でもあります。
じゃあ、このより多く届けるっていう中で、
はい。
鈴木さん、これからどんな活動していきますか？
そうですね。こうやってね、竹下様とこうやってご縁いただくのも、ある意味僕が届けられない方に届けるも本当に大きなピースというか、本当に感謝しておりますし、こういうことかなと思っていて、いろんな方とやっぱ繋がっていく、ただそこには同じ世界観、共感するところとか、交える部分をやっぱり広げていく一つの、なんていうんですかね、広げ方の拡大していくっていうのは、やっぱり一人だけのできることってやっぱ限られてると思いますので、いろんな視野、いろんなキャリアを持っている方とやっぱりそうやって連携していくじゃないですか、繋がっていくってことがやっぱり大事じゃないかなと。
わかりました。では、今のね、鈴木さんの、今のお仕事をしている鈴木さんに、この仕事を始めようとした鈴木さんに一言伝えてあげてください。
そうですね。一歩一歩、時には辛いこともあるかもしれないけど、恐れず自分の思った思いを大切に、日々を過ごしてほしいということを伝えたい
そっか。それを伝えた時の、その当時の鈴木さんやったらどんな表情してくれますか？
いやー、そんなもんなんですかね、っていう感じ。まだわからないって言ったらあれですけど。そういうものなんだなというか、多分そんな表情というか、はい、感じになるかなって今ちょっとお言葉いただいて思いました。
わかりました。そして今ね、これから海外にも、活動を広げていって、自分の思いを賛同してくれている人たちと、鈴木さんの目標としては、これがまず一つの達成地点だなっていうのはどうですか？
ありがとうございます。僕はもう最近思っているところで言うと、各拠点じゃないですけど、ヨーロッパとか東南アジアにぜひ、日本も作りたいと思っているんですが、そういう一つの、居場所じゃないですけど、そういう場所を作りたいなとは思ってい
うん、例えばです。数字化するとどんなもんですか？
ます。それは何年後とかって
ああ、
こと
それ
です
もちろん
か？
何年後で何拠点とか、さらに具体的にいくと。
それで言うと10年後に4箇所作りたいと思
それは国内、海外も含めてですか？
ってますね。そうですね。
そうか、じゃあ、10年後、4拠点、完成しました。
はい。
その時の鈴木さんの表情はどんな感じですか？
そうですね。要は、いや、非常に自分の、なんか自信というか誇りを持ち、ただ、おそらく自分の性格上、何かさらに次の目標というか、目的に対して歩んでいるような姿が見えます。
さらにその世界にはどんな世界が見えてますか？
最終的には、もう本当に戦争をなくすじゃないですけど、世界平和みたいな、ちょっと大きい話かもしれないですけど、究極はそこかなと思っていて、もうそこまでつなぎ、まあ、ね、僕がどこまでできるかわからないですけど、そういう願いがありますね。
わかりました。そっか。じゃあ、そのね、10年後の未来に向けて、今日何かやるとしたら何を始めますか？
そうですね。せっかくこうやってね、竹さんの貴重なお時間にお話ししておりますね。この内容というか、この感じたことを何か、僕の中の何か発信できるものにお伝えするっていうか、誰かに知ってもらうっていうことをしたいですね。
わかりました。じゃあ僕はね、この知ってもらうっていうお手伝いをね、このポッドキャストの配信を通じてさせてもらおうと思うので、それは
あり
一
がとうござい
協
ます。
力者として今後もやっていけたらなと思ってるんで、ぜひ、
ぜひぜ
ま
ひ。
たね、半年後でもいいですし、定期的に喋りたいというのであれば、一緒に定期的にね、こうやってポッドキャストの配信をして活動をお話しさせてもらえたらなと思いますので。
ぜひぜひ嬉しいです。よろしくお願いいたしま
はい。
す。
ではでは、じゃあ今後ともよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
今日はありがとうございました。